ただいまヨハネの黙示録の一章四節から八節までをご一緒にお聞きいたしました。その四節五節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ヨハネからアジア州にある七つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる七つの霊から、さらに聖人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから、恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方。この一番最初に出てくるヨハネからアジア州にある七つの教会へというのは、手紙の書き出しの形を持っています。手紙の発信人と受信人を表す、でそういう言い方です。幻を示されて、それを小アジアの教会に伝えるように命じられたヨハネは、アジア州にある7つの教会に手紙を書き送ろうとしているわけです。でこの手紙を差し出しているヨハネは、おそらく信仰上の理由で島流しの刑にされています。そしてエーゲ海の真ん中にポツンと浮かんでいるパトモス島という島、近所の陸地からは300キロぐらい海が隔てている場所ですけれども、そこにおります。そしてそこから7つの教会、アジア州にある7つの教会に手紙を書き送っているわけですが、ヨハネは実はこの7つの教会についてそれぞれにどんな状況の中に置かれているかをよくわきまえていたようです。この黙示録を読んでいきまして、2章のところに行きますと、それぞれ7つの教会に一つ一つ具体的なことが書き送られていきます。ですからおそらくヨハネはもともと小アジアで生活していたのだろうということが推測することができるわけです。小アジアでヨハネは生活をしてきて、そしてその地域にある教会のことをかなり詳しく知っている。もしかするとそれらの教会の指導者だったかもしれません。そしてそのヨハネがしかし今ローマ当局に捕らえられて、パトモス島に島流しにされているのだろう。この書き出しからそんなことを推測することができます。でヨハネは今は自分自身はそんなふうに一人で孤独な生活の中に置かれているわけですが、七つの教会に書き送る最初の言葉、それは父子聖霊なる神様の祝福の言葉です。先ほど聞いた四節から五節のところでこんな言い方がされていました。今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる七つの霊から、さらに聖人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから、恵みと平和があなた方にあるように。ここでは造り主なる神様について、今おられ、かつておられ、やがて来られる方という言い方がされています。ところがこの同じ呼び方、実は8節にも出てくるんです。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われるというふうに言われています。そして8節の方は、これ文脈から考えますと父なる神様ではなくてイエス様のことを言い表しているようなんです。誠に印象的な神様の呼び名というのが繰り返し出てくるんですけれども、それは父なる神様についてもイエス様についても同じように言われる、でそういう言い方になっています。でこの呼び名が表していることというのは何か、それは神様という方が私たちが生活しているこの世界に対して三通りの仕方で関わってくださるということだろうと思います。 で、神様はまずはかつておられた方です。ということは、神様はこの世界の源であり初めである、そういう方でいらっしゃいます。そしてまた神様はやがて来られる方でもいらっしゃるわけです。ということは、神様は終わりであり、この世界の歴史の果てにおられる方で、そう言っていることになります。神様は私たちが生きている世界のこの歴史の、あらゆる歴史の行き着く目標に立っておられるんです。ところが、その始まりと終わり、源と果て、最初と最後の2つの極の間に、ある決定的なもう一つの時があるのだと、ここには言われます。それが今おられる方であるということです。神様という方は決して天地創造の最初におられ、そして歴史の完成される終わりの時におられるだけではなくて、何よりもまず今おられる方だ。で、ここにはそういうふうに言われます。この神様が今おられる、今の時を支配しているということが、これは実は極めて大切なことなのです。で、そうであればこそ、この4節の言い方でも8節の言い方でも、時間の通りに過去現在未来というような書き方ではなくて、一番最初に今おられる方というふうに言われるわけです。今おられる方、その方が恵みと平和をあなた方に与えてくださるのだ、そうヨハネは語ります。神様という方が初めにおられ、最後にもおられるけど、今この時おられて、そしてこの方から恵みも平和も贈り物として私たちに与えられるのだということを知っておくこと、そのことをわきまえておくことが、信仰生活を生きる上では極めて大切だろうと思います。で、どうしてそれが大切かというと、私たちは往々にして神様というのは大変力がある方だと、そんなふうに思いはするものの、その方が今このところで私たちに関わりを持ってくださるということを忘れてしまうことがあるためです。で、実は今の時を見失わせるというのは、神様に敵対する勢力、人間を滅びの中に連れ込もうとする勢力がしばしば、示す特徴なんです。この黙示録、まだ読み始めたところですけれども、しばらく読んでいって中ほどまで行きますと、やがて海の中から不気味な姿をした一匹の獣が這い上がってくるという、そういう記事が出てまいります。で、この、不気味な獣というのは、実はこの世界の底からいつの間にかのし上がってくる虚栄や虚無や、あるいは不条理を表すような、そういう獣なんですけれども、この獣について17章の8節のところにこんなふうに言われます。少し先ですけれども、17章の8節をお聞きしようと思います。471ページです。471ページの下の段の一番最後の行です。17章の8節、あなたが見た獣は以前はいたが今はいない、やがて底なしの淵から登ってくるがついには滅びてしまう、地上に住むもので天地創造の時から命の書にその名が記されていない者たちは、以前いて今はいないこの獣がやがて来るのを見て驚くであろう。私たちはこの世界を巻き込んでついには滅びにまで至らせようとしてしまうこの獣は、大変面白い言い方がされています。以前いて今はいないけれどもやがて来る獣だと言われるんです。以前はいる、そしてやがても来る、しかし今いないって言うんです。この獣は過去にあったものや将来において生じるものをいっぱい抱えています。 それによっていかにも自分が力あるもののように見せかけることができるんです。私は過去はこんなに栄光に満ちていた、あるいは私は将来はこんなに立派になるんだ、でそういう、たくさんのものを見せていかにもそれを与えてくれそうなんですが、しかしその真ん中にあってまさにそういうものが生み出されていく、少しずつでもそういう将来が作り出されていく生き生きとした現在というのは欠けているんです。将来はこんな素敵なことになるよと言いながら、しかし今現在本当にこのところで神様の恵みを受けて生きるという生活が空虚になっていく。あなたは将来立派になるんだ、あるいは元は大変立派だったんだ、そういうことを言いながら、しかし現在を何も活動させない、そういう獣が、この世界の中に下の方から湧き上がってきて、そしてこの世界で力を振るうことになるのだ。黙示録の後ろの方にはそういうふうに語られているんです。ヨハネはしかし神様というのはそういう方ではないはずだとここで言ってるんです。神様というのはまさに今おられる方、かつてもおられたしやがても来られるけれども、しかしまさに今ここにいて、そして恵みと平和をあなた方に与えてくださる方だ、そういうふうにここでは語られているんです。今おられ恵みと平和をここにもたらしてくださる神様に従う生活をするならば、私たちは虚栄や虚職にごまかされて今を失うということがなくなります。でさてそのように今という時、今日という日を与えてくださる神様がここではまた違うふうに言い換えられていきます。まずは玉座の前におられる7つの霊であるという言い方が出てきます。で7という数字は聖書の中では完全を表したり無数にあることを示したりするときに使われる数字です。満数とよく言われますけど、数字が満ちるというふうに書くわけですけれども、ここでの7というのも多分そういう意味で使われています。7つの霊という言い方はこれも黙示録をこの先読んでいくとところどころに出てくるんですけれども、特に5章の6節を見るとこんなふうに語られます。5章の6節は458ページです。458ページヨハネの黙示録の5章6節上の段の真ん中より左寄りのとこですが、こう書いてあります。私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には7つの角と7つの目があった。この7つの目は全地に使わされている神の7つの霊である。あんまり細かいことを今日ここでは説明しませんけれども、7つの霊というのは全地に使わされているんだという言い方がされています。つまり地上のどこへでも使わされた霊だ、そういう言い方で聖霊というのはこの地上のどんなところにあっても、あるいはどんな場面でも働いてくださるのだということが言い表されています。今おられかつておられやがて来られる方、そしてまた私たちがどこにいようとどういう状況のもとに置かれようと私たちの上に働いてくださる七つの霊、迫害の嵐が吹き荒れて小アジアからヨハネがパトモス島に連れ去られても、そしてそこで孤独な幽閉されている生活を送っていても、もはや二度と海を隔てて兄弟姉妹に人間的に会えそうにない、そういう状況にあってもそのヨハネに働きかける聖霊がある。そしてその聖霊が今を生きる、まさに囚われの生活のもとにある今の時をヨハネが生きることができるようにしてくださる。恵みと平和のもとにヨハネをかくまってくださるのだとここには言われているんです。そしてその次に いよいよ主イエスキリストのことが言われます。いろんな言い方がされます。聖人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエスキリストからというふうに言われます。ここでは聖人、誠実な方というふうに、2つの言葉に分けて日本語に訳されていますけれども、実は原文ではここは一つの言葉に訳すこともできるんです。一つの言葉、聖人、誠実な方というのを一つに合わせると、忠実な聖人とか、あるいは確かな聖人っていう、そういう言葉になります。そしておそらくヨハネはこの言葉を使うときにですね、旧約聖書の詩篇89編に歌われているダビデの子孫から生まれてくる救い主のことを思い出しながら、ここを語っているんです。詩篇89編の31節から38節までを、お読みいたします。旧約聖書の927ページです。927ページ、詩篇89編の31節から38節まで、少し長いですけれどもお読みいたします。しかし彼の子らが私の教えを捨て、私の裁きによって歩まず、私の掟を破り、私の戒めを守らないならば、彼らの背きに対しては杖を、悪に対しては疫病を罰として下す。それでもなお私は慈しみを彼から取り去らず、私の真実を虚しくすることはない。契約を破ることをせず、私の唇から出た言葉を変えることはない。聖なる私自身にかけて、私は一つのことを誓った。ダビデを裏切ることは決してないと。彼の子孫は常しえに続き、彼の王座は私の前に太陽のように、雲の彼方の確かな証である月のように常しえに立つであろう。イスラエルの人々が神様を捨てて偶像礼拝に走る。で、神様はそのことをお怒りになって杖や疫病を罰として下すということをなさる。実際にこれはイスラエルたちがバビロン捕囚という形で経験をさせられていたことです。しかし神様はそういうイスラエルの民だけれども、それでもなお慈しみを取り去らない、ダビデにした約束を虚しくはしない、罰を受けてバビロンに捕囚されているイスラエルの人たちだけれども、そういう状況で彼らをすっかり滅ぼすんじゃなくて、なお将来を与え存続させるとおっしゃるんです。そしてそういう中で雲の彼方の確かな証が与えられる、それが月だ、そういうふうに言うんです。この一番最後の38節に出てくる確かな証という言葉、これがもともとこれはヘブライ語で書いてあるんですけれども、ギリシャ語の聖書、ギリシャ語で翻訳された旧約聖書70人訳といいますが、その聖書でいうと今日のところで私たちが聞いている、真実な聖人というのと、誠実な聖人、誠実な方というのと、同じ言い方になっているんです。そしてこの言葉だけではなくて、あんまり細かいことを言うと、こんがらかりますので詳しくは言いませんけど、他の言葉もですね、実は、この黙示録の今日聞いているところというのは詩篇89編と重なる言葉が何箇所か出てくるんです。おそらくヨハネはイエス様のことを考えながら、この詩篇89編の34節から38節までの確かな証である月のような方だというふうに考えながら、聖人、誠実な方という、言い方をしているわけです。で、さてイエス様という方が月の、雲の彼方の月のような方だと言われているのが大変に、興味深いところなんです。 雲の彼方に確かに満月の月が煌々と輝いている。しかしこれ考えてみますと、雲の上に月が出てるわけですから、地上からはその月は見ることができないわけです。雲が間を遮っていて見ることができない。で、私たちにとって今恵みと平和を与えてくださる、恵みと平和のもとに私たちを置いてくださるイエス様が見てを伸ばして、そういう状況に私たちを置いていてくださるのだということも、実は地上では雲に覆われて見えなくされている場合があり得るんです。ヨハネの時代であれば、それはまさに迫害という嵐の中で、その黒雲の上にキリストがおられるという状況でした。地上で目に見える様子から言えば、どんどん迫害によって教会が抑え込まれ、キリスト者の数も切り殺されたり、あるいは闘技場で猛獣たちと戦わされたりして命を奪われ、あるいはこのヨハネみたいに教会の群れから指導者が引き離されるという仕方でリーダーを失うということが起こっている。そういう中でだんだんだんだん教会が小さくなって滅ぼされてしまうんじゃないか、非常に重苦しい雲が低く垂れ込めてですね、教会の上はもう何も見えないような状況です。しかし迫害の黒雲というのはやがて吹き払われるのだとヨハネは言ってるんです。今あなた方が経験しているこの時代のこの困難の上にイエス様が依然としておられる。そして雲が過ぎ去った夜空には明るい月がこうこうと光っている。で、それと同じように地上のさまざまな出来事にもかかわらず、主イエスキリストは天の高みにあって神様と共にいてくださるんだ。そしてあなたたちに恵みと平和を絶えず与えてくださるのだ。で、そのイエス様はよみがえりの初歩である、死者の中から最初に復活した方だというふうに言われます。そしてさらには地上の王たちの支配者であるとさえ言われます。地上の権威はすべて主イエスキリストからもたらされ確かにされる、そんなふうに言われるんです。しかしこの最後の言葉、地上の王たちの支配者という言葉も、これもまた今実現している肉眼でこの地上で見える状況ではありません。この地上の権威がすべてキリストに服してイエス様が私たちの王ですと言ってくれたらどんなにだろうと思うんですけれども、ヨハネの時代の支配者というのは教会に対して迫害を行うような支配者です。そして実はそういう状況というのは今ここにいる私たちの時代だって大して違いはないだろうと思います。私たちは迫害こそ受けませんけれども、しかしこの地上の支配者というのはキリストの権威なんか認めなくて、自分たちの力で何とでもやっていけると思っている権威が当たり前に大手を振っています。しかしです、実は一時はそういう人間の権威や力というのはいかにも反映してそうに見えるんですけれども、本当に長い時間を置いて考えるならば、主イエスキリストと関わりのない権威や権力というのは時間の流れの中で過ぎ去り消えていくんです。主イエスこそが従う者たちに絶えず力を与え支え持ち運んでくださいます。教会というのはこの2000年間地上に成り立ち続けているんです。時には迫害を受け、時には本当に社会の少数派だと言われながら、それでも教会は絶えることなく2000年の間続いています。しかし2000年の間続いている王朝なんてのはこの地上にありはしないんです。2000年の間続いている会社なんていうのもありません。人間の力により頼んでいる支配というものは地上では過ぎ去り滅んでいきます。主イエスキリストに根を持っているものだけが存続することができるのだ。今私たちがここで礼拝しているということ自体がそのことを表しています。で、そういう、神様イエス様聖霊が恵みと平和をあなた方に与えてくださるのだと いうようなことが語られた後、今度5節の後半から6節にかけては、そういうイエス様と神様に地上の教会が称栄を捧げ賛美している言葉が述べられます。神様が私たちに恵みと平和を確かにしてくださる、そして地上の教会はそのことに感謝し賛美をするということで、神様が確かに恵みを与え平和のうちに私たちをかくまっているということを確認していくんです。5節の段落が変わっているところからお読みします。私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王としご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくありますように、アーメン。これはまさに今晩私たちがここでやっていることです。私たちをご自身の血によって罪から解放してくださり、そしてまた主イエスキリストと結ばれることによって、私たちは自分の人生の主として歩んでいくことが今できるようにされているんです。この地上でさまざまな制約を受け、限界を持ち、そして多くの悲しみや痛みを経験するとしても、困難の中に置かれるとしても、私たちはイエス様と結ばれるときに、そこでなお自分自身の主として生きることができます。何でも自分の思うようにできないかもしれない、でも自分中心に生きてたらそこで自分の思い通りにならないというところで私たちはついえてしまいますけれども、しかし私の主人はイエス・キリストだ、そのことを知る人はたとえ困難の中に置かれても、さて私は今なかなか大変な状況の中にあるけれど、ここでイエス様に結ばれているものとしてどう生きるかな、そういうあり方を取ることが許されるんです。私たちはこの地上で王とされる、そして神様に仕える祭司として歩んでいくことができる、でそういう方に感謝し賛美を捧げるのがこの礼拝の時なんです。でさてヨハネはそういうふうに、今目に見えているこの世界を超えて本当に支配と権威に満ち、そして恵みと平和を与えてくださる方がおられるんだということを伝えて、アジア州の教会を励まそうとしているんですけれども、実はヨハネ自身が感じている喜びというのは、そんなふうにこの地上を超えた見えざる高みに神様が確かにおられるということだけではありません。まさにそういう方が黒雲を突き破って雲に乗って私たちのもとにやってきてくださるという幻を示されているんです。それでヨハネは本当に喜んでこの黙示録の手紙を書き記しているわけです。雲の上に隔てられて見えなかったはずの方が、主イエスキリストが今まさに私たちを訪れてきてくださる、そういう幻を示されて、ヨハネは喜びに突き動かされるようにしてさらに手紙を書き進めます。7節です。見よ、その方が雲に乗って来られる、すべての人の目が彼を仰に見ることに、彼を突き刺した者どもは地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ、叱り、アーメン。今はまだこの地上の上に黒雲が低く垂れ込めていて、地上では主なる神様を肉眼を持って拝することはできません。むしろ神様抜きで当たり前に生きようとする人たちの間に激しい争いや戦いが巻き起こっている、そんなありさまですけれども、しかしそういうこの世界にやがて主イエスキリストが間違いなく下ってきてくださる、あの雲を貫いて私たちのもとにやってきてくださるのだという喜びがここにあります。そしてその時まで私たちはこの地上にあって、この雲の下で信仰を失わないように信仰の戦いに駆り立てられているんです。今私たちが生きている21世紀の時代、これはヨハネが生きていた1世紀とはだいぶ様子が違うかもしれません。ヨハネが経験したような迫害というのを私たちはすぐに経験するということはないでしょう。ここで礼拝をしていたらそれだけで官権がここに踏み込んできて私たちを捕らえて牢屋に入れるなんてことは今の時代すぐに起こるとは考えにくいだろうと思います。しかしたとえそうであっても今の時代の私たちにも別の形での戦いがあります。 そして私たちは信仰を求められているんです。高齢化によって教会に集う数の人の数が減っていくように見える、あるいは日本の社会の中でなかなか、日本の社会に福音を伝えきることができなくて教会に集う人の数が増えていかない、でそういう不安というものが真綿のようにですね、私たちの首を少しずつ絞めているように思える、そういう重苦しさというのを今の時代私たちは経験しているかもしれません。そういう不安と私たちは戦いながらこの地上で自分の信仰生活を保っていかなきゃいけないかもしれません。しかし私たちはこの雲の上に救い主を与えられているのだという、そのヨハネの言葉に耳を傾け、このことを心に留めたいのです。この方がやがて私たちのもとを訪れてくださって、私たちをすべて覆い包んでくださる、私たちの始まりがこの方であった、そして私たちが行き着く最後のところにもこの方がおられる、そして今私たちを支配してくださる、そういう方が恵みと平和を私に与えてくださるのだ、そのような信仰を言い表したいのです。八節です。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。私たちの始まりであり、また私たちを最後に受け止めてくださる方が今日私たちの上におられることを本当に感謝をして受け取るものとされたいのです。私たちのもとをこの方が訪れ覆い包んでくださり、私たちのすべてとなってくださる、そのことを心待ちにしながらこの方への信仰を持ってなおこの地上の生活を歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは今おられ、かつておられ、やがて来られる方であり、そして私たちにとって初めのアルファであり最後のオメガである、そのような方であるのだとヨハネが告げ知らせています。ヨハネが示された幻をどうか聖書から私たちが聞き取り、そしてそれが私たち自身に語られている幻であることを知ることができますように、私たち今この地上で主イエスキリストに伴われ支えられて生かされています。まさに今この時を主の御言葉によって慰めを受け勇気を与えられて生かされていることを感謝いたします。どうか私たちが週ごとに礼拝に集まり、そしてあなたの御業を賛美し、あなたが確かに私たちを捉え持ち運んでいてくださることを覚え続けることが許されますように、あなたが私たちの誠の主であり、恵みも平和もあなたから与えられる賜物であることを信じ、そしてそのために私たちが使えるものとして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。